じゃあ今日は2020年読んでよかった本ということで、
はい。
まあ、2020年にその名の通り、まあ、いろんな本、漫画とかコンテンツを読んできたんですけど、
うん、
おすすめのものを紹介しようと。まあ、読んでよかったものを紹介しようということで、
はい。
はい。それぞれ用意してきました。
はい。
じゃあ、僕から行きましょうか。
はい、じゃあお願いします。
はい。じゃあ、リストの一番上には、あ、僕はですね、ちょっと3カテゴリーというか3ジャンルを用意して、
うんうん、
まあ、結構リストにしてみたら多かったんだけど似てるやつもあるなと思ったので、3くくりですね、
うんうんうん、
用意してきました。で、一つ目は、辞書、辞典っていうもので、
うん、
まず、なんか、あるきっかけで、ウェブスター辞書あるいは英語をめぐる冒険っていう本を読んだんですね。
うん、
で、これは、現代だと、ワードバイワードっていう本で翻訳書なんですけど、ウェブスターっていう、まあ、AA 辞典ですね、
うんうん。
英語の辞典を編集している人が、まあ、辞書編纂あるあるみたいなものを、
うん、
いろいろ、書いて、その中で、こう、どういう風に辞書の編集者の人が編集しているのか、みたいな。まあ、船を編むとか、
日本語だとね。そうですね。私も今、それを思い浮かびました。うん、
あるんですけど、うん、それの、まあ、ノンフィクション版というか、
うん、
結構詳しく一つの語義をどう書くのかとか、どういう順番で作業するのか、とか、
うん、
辞書って長く改訂ずっとしてると、やっぱ読者っていうのかな、お便りが来るらしくて、これがこうなのおかしいとか、
あ、なるほど、
やっぱその言葉の規範を決めるような立場の人たちなので、まあ、当然そうじゃないと思ってる人たちからいろんなフィードバックが来ると、
うん、
で、それにどう、こう、なんだろう、返事をしたり、まあしなかったりというか、それを反映させたりさせなかったりしているかっていう話も含まれてて、なんか、こう思ったより、こう辞書を編纂する人たちの、なんか人間としての、こう、なんだろう、苦悩だとか、生き生きと書かれてて面白いなと。
うんうん、それってなんか、資格というか、なんかあるんですか？
いや、こういう。なんかそこには別にそういうのはなくて、うん、普通の編集者。うんうん、と同じ。まあ、なんかテストみたいなものは一応あるみたいなんですけど、そこまでそんなに、なんだ、資格が必要っていうことではなかった。
ああ、いや、なんか別にその学位というか、それ関連する学位とかもないっていう感じですかね。
ああ、まあ、辞書編纂の学位は必要多分なくて、その代わり、こう、科学を担当する人は科学の、専門の人？
はいはいはい。
だったりするみたいで、いろんな専門の人を幅広く雇っているっていう感じ。
はいはいはい。で、それを、だから、あいうえおとかで分類するんじゃなくて、
うんうん、
専門ごとに分類されてるってこと
になる。ああ、多分なんか、この言葉をたくさん、なんだろう、この言葉を入れるぞっていうリストが出てきた後に、
うんうん、
この言葉は誰に、
語彙
を書いてもらおうかっていうのをアサインしていって、う
ん、はいはいはい、
で、その担当が、家族の人に回されたりすることもあるんじゃないかなっていう感じ。
へえ、なるほどね。なんか、ね、あ、担当の人とかいるわけじゃないんだね。
うんうん、みたい。そういう分担をしているわけではないっぽい。
確かに。まあ、うん、大変そうですね。うん、なんか、偏りが。
用例をたくさん集めるっていうのもすごく大事な、
うん、
仕事みたいで、うん、だから、ひたすらなんだろうな、改訂作業に入る前には、
うん、
そういういろんな新聞だとか小説だとか、
うん、
新しいものも古いものもたくさん、ある言葉の面白い使い方だとか、
うんうん、
なんだろう、新しい使われ方がされているときに、これは辞書に載ってない用例だから、これはスクラップしておこうみたいな。で、たくさんたくさん貯めておいて、それを、ある、言葉についての語彙を書くときに出してくるみたいな。
うん、
そういう、こう、情報を貯めておくみたいなのも大事らしくて、
うんうん、
で、なんかそういう、なんか、作業についても書いてたのがすごく面白かったですね。うんうん、
なるほど。
船を編むの方は読んだことないから、それでどのぐらい触れられてるのかわかんないんですけど、
うんうん、
はい。非常に面白く読みました。で、辞書つながりでもう一冊紹介すると、ジーニアス英和辞典っていうのがあって、これは、まあ、完全に英和辞典なんですけど、まあ、割と英語を勉強している上で、なんだろう、いろいろ、なんだろう、英会話、会話だけだったら結構できてくるようになってきたなというか、
うん、
まあ、仕事で毎日使ってるので、
うん、
だんだん、意味がわからずとも、会話を続けるスキルが。
わかる。
できてきたんですよね。ついてきたんですよね。
それ気づいたらつくよね。
そう。で、やっぱ高校の頃ってすごい辞書とか読んで、まあ語彙をちゃんと勉強してたなと思って、で、その頃に比べると、 やっぱり、こう、入出力、情報の入出力の純粋なスピードは上がってるんだけど、
うん、
なんか正確じゃなくなってきてるんじゃないかって心配が出てきて、
うん、
で、あ、なんか、高校の頃使ってた辞書を、もう一回読んでみようかなと思って、
うんうん、
で、なんだろう、曖昧なまま使っていた言葉とか、もうなかなかその、それを意識して思い出して調べるって難しいけど、
うん、
辞書を最初から読んでいけば、必ず、
うん、
なんだっけな、意味っていう、なんか読んだことはあるし、なんか意味もなんとなくわかるけど、
うん、
辞書で聞いたことないな、みたいな言葉も一度は登場するわけじゃないですか、
うん、
絶対。だからまあ、いいんじゃないかってことで、まあ、コロナの暇に赤せて、こう、読み始めた。
そうだね。8月ぐらいから読み始めて、
ね、うん。で、一旦中断したんだけど、今年、なんかやり残したことがあるなと思って、また、先週引っ張り出してきて、で、ちょっとずつ読み進めてますね。
うんうん、そう。これは私もおすすめしてもらって、
うん、
ジーニアス英和辞典を買いました。
はい。
最近、紙の辞典を買うっていうことが、もう、うん、多分、中高生以来なかったんじゃないかなっていう気がするな。ねうん、なんか単語帳とか、IELTSの単語帳とか、なんかそういうのならあるけど、うんうん、辞書を買うっていうことが、もう最近全然なかったんで、うんうん、この紙の薄い感じとかね、
うん、
懐かしい。うんうん
割と、その辞書そのものの、質感みたいなのも、割と、めくってて気持ちよかったりするし、
うんうん、
まあなんか、はい。楽しいです。
どこから、あれ、読み始めるんですか ?A から。
いや、A は実は結構きついんですね。
うんうん、
その、数が多いから。
うんうん、
で、辞書の正っていうのかな?その、見出しの、アルファベット順に、黒くついてるところがあるんですけど、
うん、
それを厚さを見ると、まあ、割と JKL あたりは、
うんうん、
始めるのにいいかなと思って。で、G とかから始めたかな ?G とか J とかから始めて、
うんうん、
で結構それは良かったなとは思います、
うんうん。
というのは、なんか G とか J とかって結構勢いがあって楽しい言葉が多い、ね。
あ、そうなんだ。
ですよね。
へぇ、うん、じゃあ、そういうくくりで見ると、その頭文字が持ってる雰囲気みたいなのもなんとなくわかる
んですか。あ、そう。うん。そうだね。なんか、なんだろう、たくさん、本当に、なんだろう、まあ全部読むわけじゃないんですけど、気になった言葉とかを、まあ、赤ペンをで入れつつ、蛍光ペンでハイライトしつつ読んでいくんですけど、うんうん、それでもやっぱり、こう、なんだろう、見出し語はだいたい目を通すので、フレーズだとか、フレーズっていうのかな、なんか、なんだろう、なんか言葉を作るパーツのなんか持ってる雰囲気だとかがだんだん分かってくるような感じがして。
すごいですね。
うん。あれは割と、なんだろう。まあ、暇な人限定かもしれないですけど、意外と、まあ、もちろん、それぞれの人の、英語の勉強のスタイルはあると思いますけど、
うんうん、
割ともう普段使ってるよというか、仕事とか研究とかで使い慣れてる人には意外とおすすめかもしれない。
うんうん、
勉強法かもしれないですね。
な。
うん。はい。っていうことで、ウェブスター辞書あるいは英語をめぐる冒険とジーニアス英和辞典の2冊を紹介しました、
うん。はい。ありがとうございます。
はい。では次は彩香さんターン。
ターンとかいう感じの
順番に。
わかりました。そうですね。まあ、ちょっと最初は辞書っていう分厚いものの話をしたので、はい、次はもうちょっと軽いものの話をしようかなと思うんですけど、まあ、二つ漫画を私読んでよかったなと思うのがあって、異国日記と音読め語りっていう漫画ですね。
はい。
はい、で、一つ目、異国日記っていうのは、異国が、なんだろう、どっちも異なるだな。違うって書く方の、うんいいです。
はい。
違う国の日記っていう話で、うんうん、まあ、これは、あらすじをざっくり話すと、まあ、両親を亡くした朝っていう子が、小説家のおばである、マキオのところに居候するっていう。うん、で、その二人の共同生活の話なんですけど、まあ、それだけ聞くと、なんかわりかし、こう、なんだろう。あ、マキオさん、ハートフルな人をなんとなくイメージしちゃうと思うんですけど、うんうん、まあ、ハートフルとは逆の、そう。
割とハードボイルド。
ハードボイルド一匹狼みたいな感じの人なんですよね、うん、マキオさんが、
うん。
で、なんか、マキオさん自身がすごく人と関わるのが苦手で、
うん、
で、朝自身は、すごく、まあ、ある種常識的な、 なんだろう、考え方を持っているお母さんのもとで育ってきたっていう背景があって、
うんうん、
で、その二人が、こう、お互いに葛藤しながら、こう、進んでいくみたいな話なんですけど。うんうん、
なんか朝の世界が広がっていく話でもあるし、
うん、
なんかマキオにとってもなんか変わっていく話
でもある、ね。あ、そうだね。まあ二人とも変わっていく話ではあるね。で、なんかなんだろう、なんでそんなに響いたのかをなんだろう、うん、考えたときに、まあなんか何かを失うとか、そういその日常から誰かがいなくなってで、それを乗り越えていくみたいな描写が結構丁寧というか、
うん、
そこ、こう、なんか誰かが亡くなったっていうことを、ここまで丁寧に描くことってあんまりなかったなと思うんですよ。
うんうん、
なんか導入部分とかにあるんじゃなくて、なんか、こう、ずっと、その、お母さんの、昔の言葉みたいなのが出てきたりして、
うんうん、
こんなに亡くなった人の存在感を感じる漫画って今まで意外となかった。私は意外と読んだことがなかったなと思って、でなんか、なんだろう。こう、自分を、なんだろうな。うん。その人の内面をこうものすごい描いてるっていうところが個人的には好きだったかな。
あ、その人の、うん、っていうのはお母さん。
まあ、お母さんを、どう思ってるかっていうことをすごくよく書いてるなと思った。マキオも朝も。
うんうん。あ、マキオさんにとってはそのお母さんっていうのはおばさんだから、マキオさんにとっては妹と
か、お姉さん
かな。なるほど。うん、二人ともにとっても、親戚というか、
うんうん、
家族だけど、
うん。
うん。まあ、関係性が違うし、まあ、性格も全然違う二人だから、
うんうん、
こう、失った、人に対する、こう、なんだろ、反応も全然多分違うわけですよね。
うん、
うん。うん、うん。なるほど。はい。異国日記って、山下智子さんの作品だよね。
うん、うん。
これはなんか、すごい昔に、ミラーボールなんとかっていう、ミラーボールフラッシングマジックっていう、うんうん、そうです、漫画かな、
うん、うん。
を読んだことがあって、
うん。
で、それもなんか、絵も面白いし、なんだろう。なんか、こう、うん、いい小説だ、ああ、いい漫画だなって思った記憶はある。
まあ、絵綺麗ですよね、うん。すごい好きなんですよ、ね、私、この人の絵。
うん。なんか、めちゃめちゃ上手いというよりは、なんか、綺麗、なんだろうな、うん。こう、うん。
線がいいですよね。
線がいいですね。
うん、はい。やっぱり漫画は、こう、ストーリーもあれですけど、やっぱ線がいい漫画っていうのを紹介したくなりますよね。
うんうん。うん、そうだね。まあ、漫画だからこその楽しさっていうのがありますね。うんうん、
で、まあ、線がいいっていう話でもう一個紹介したいのが、音読め語りです、
はい。
で、これは、まず全然違う方向で線がいいんですよ。
うんうん、
なんだろう、どちらかというとシンプルな異国日記の、その、タッチと比べると、うんうん、もうとにかく書き込みがすごいのが、音読め語りです、
うん。
で、音読め語りは、舞台は中央アジアで、時期的には、何年ぐらい前なんだろう。
あれなんか、考古学とか出てくるし、うん、だカメラ壊れてイギリスまで戻るみたいな話もあるし、うんうん、割と多分100年ぐらいは前なんじゃないかな。100
年ぐらいかな、うんうん。そうだね。まあ、本当にカメラがやっとでき始めたぐらいの時期の話ですよね、多分ね。
うん、
で、まあなんか、あらすじとしては、中央アジアを、こう、考古学者、な、考古学者じゃない、多分人類、まあ、
文化人類学者
のイギリス人の、男性が旅をするっていう話なんですけど、うん、まあ、もちろんその、当時一人で旅とかはなかなか難しいので、まあ、いろんな、その、なんだろうな、村に滞在するんですよね。で、その村で滞在して、こう、その、村で、こう、なんて言ったらいいんだろうな、その家族、はどういうふうに成り立ってるのかとか、なんかどういう結婚の形があるのかっていうのをいろんな村で経験しながら進んでいくみたいな話なんです
けど。うんうん、主人公意外と存在感薄いよね。
めちゃ薄い。いや、てか主人公が誰なのかは結構怪しい、あれは。まあ、
そうだね。アミルなんじゃないかみたいな。アミルっていうのは一番最初の村に出てくるお嫁さん、
うんうん、
女性なんですけど。
うんうん、まあ、年上のお嫁さんがやってきたっていうところから話がスタートするっていう感じで、うんうん、 スミスさんって言うんですけど、その、
文化人、イギリス人の。影が薄い人。
そうそうそう。あの、彼が移動することでいろんな、その村が出てくるっていう、
うん、
なんかある種駒を進める役みたいなのは、ねうん、途中からちゃんと彼も、あの、ストーリーに絡んでくるんですけど。
いや、僕が、あの、もともと読んでた本だったんですけど、彩香さんの紹介の仕方を聞いて、ちょっと、あ、そんなやついたなって、こう、久しぶりに認識しました。確かに。
そう。いや、だから、うん、まあ、彼はある種コマを進める役で、うんうん、まあ主役としてはやっぱもうそこに生きる人なんですよね。
うんうん、いろんな家族とか
ね。いろんな家族やいろんな結婚の形が出てきて、音嫁っていうのがまあ素敵なとか綺麗なお嫁さんっていう意味なのかな。なので、まあ、その中央アジアの文化圏では、例えば刺繍がものすごい強い意味を持っていて、うんうん、まあ、眉毛とか、着るものに刺繍をすることで、まあ、例えば子供が長生きできるようにとか、なんかそういう意味を持たせたりとかするんですけど、その結婚するときにも、嫁入り道具として大量の刺繍を作らなきゃいけないっていうのがあって、うんうん、とにかく刺繍の描写がものすごい出てくる。みんな衣装がすごいし、うん、カバーに出てくるなんだろう、こう、なんだろう、部屋の中にもそういう刺繍の布みたいなのをたくさん飾ってるんですよね。うん、だからなんか、すごいですよね、もう、コマが一個一個、細かくて、
うんうん。
すごい。
これ書くの何時間かかるんだろう
ね。
一コマ一コマが。
うん。
ただ、資料のシーンもすごくいいですね。
ああ、そうですね。躍動感が。
まず女性がするんだっていうのも、うん、もう驚きも純粋に。そうそうそう、
狩りをする。
あったし。
だからそこは全然文化のが違うっていうのも感じられて、うんうん、村によってはそれこそ狩りをするし、馬にも乗るしみたいな感じで、女性も全然その活躍してるんですけど、まあ逆にある場所では本当にもう家から一切出ないみたいな感じで、うんうん、家族以外の男性に顔を見せることはないみたいな文化のところもあるし、そこをそれぞれこう、イギリス人のスミスが移動しながら、こう、うんうん、あ、こんな違いがあるんですね、みたいな感じで。だから、彼はなんかちょっと説明したり、びっくりしたりするだけの役で、うんうん、だけじゃないけど、まあ、メインは本当にそこにいる人の中でストーリーが進んでいきますね。
そうですね。
うん。で、やっぱりこう、そこの漫画がおすすめなのは、こう、かなりそこの文化とか、その、人の雰囲気みたいなものをものすごい筆圧で書いてるっていうか、
うんうん、
なので、こう、異文化体験とかがなかなかね、こう、そのコロナで旅行とか、ね、そう、しづらくて、しばらく難しいと思うんですけど、でもなんか、あそこに行ったかのような、こう、文化を感じられるとか、あ、こういう感じなんだ、みたいな。例えば、この場所では、なんだろう。まあ、こう、焼き飯って、何だったっけ名前
焼き飯。
焼き飯。プロフ。そうそうそうそうそう。プロフはこういう風に作られるんだなとか、なんかこう、そこ、それぞれのこう、文化を感じられるのが、なんかいいですよね、
うん。
移動していくってこともあって。まあ、私が。
旅行がしたくなる話
だよね。そうね。確かに。いや、私が中央アジアに対して憧れてるからってだけかもしれないけど、あれを読むと本当に行きたくなる。うん
こう、いけないからこそ読んでるのに行きたくなっちゃう。
そうだね。
本でもありますけど、
ね。はい。
はい。まあ、割と、なんだろう。こう、主人公が、例えば現代で日本人が行ってみたいな、他の国に行ってみたいな話は、他の漫画でもあるんですけど、これは割と中央アジアの中の、中央アジアの主人公が、うん、主人公じゃないんだ。主人公じゃないけど、
まあ、キャラクターたちが、まあ、主人公みたいな感じですよね。
うん、動くっていう話で、まあ、時代交渉的にもしっかりしてて、すごく、こう、うんうん、旅行した気分になれる、話だと思います
、はい。
はい。じゃあ、次は僕ですかね。
はい。
僕は、もう二つ目のカテゴリーとしては、なんか読書物って、こう書いたんですけど、
うん、
メモには。一冊目は、これも漫画なんですけど、バーナード・ジョー曰くっていう、
うんうん、
漫画ですね。彩香さんも一巻、二巻ぐらい読んだのかな。
そうだね、ちょっとだけ。うん。
うん。で、これはどういう漫画かというと、まあ、読書家あるあるみたいな話だとか、うんうん、名著の、なんだろう。もう名著というものに、まあ、登場する名言だとかに関する、
うんうん、
まあ、ギャグ漫画なんですけど、
うん
う
ん、
まあ、なんかこう、僕は割と、その、うん、中学生、小学生とかですごいたくさん、図書館に通って本を読んでたし、うんうん、その、まあ、本を通じて友達と、僕文芸部に入ってたんで、吹奏楽部と剣部で、 で、そういう友達もできて、いろいろ話すこともあったんで、すごいその時の、気持ちとかをこう思い出しながら、面白く読みましたね。
うん、
なんか、読書って、まあ、ここで扱われるのは、例えばなんか、名著なんか、そうだな、罪と罰ドストエフスキーみたいなのもあるし、うんうん、こう、SF の、まあ、名著と呼ばれる。イーガンとかもあるし、なんかいろんな、まあ、話題になった本っていう感じなんですけど、それって別にこう、なんだろう。それを読まないとわからない世界ってのはあるってことになってるけど、なんかその周りの文化だとか、その読書っていうことそのものの面白さも結構あるんですね。で、その本を読むと、もちろんその本を理解できるってだけじゃなくて、なんか壮大な内輪ネタのに入ることができるみたいな、
うんうんうん、
っていうところもあるんだなっていうことを気づかされたっていう。
世代を超えた内輪ネタみたいな。
そうですね。うん。まあ、内容について話しなかったんで、内容について話すと、町田沢子っていう主人公がいて、で、その子はなるべく、こう、本を読まずして、読んだつもりになって、ドヤ顔したいっていう、
うん、
女の子で、で、その子と、まあ、周りの、三人の他の主人、登場人物たちは、まあ、割と読書家なんですけど、なんかいろいろ突っ込まれつつ、まあ、でも言ってることはわかる。自分にもそういう気持ちあるな、みたいなことがあって、結構面白いですね。
そうですね。まあ、だからかなり、こう、くだらない欲求を抱えてるわけですよね。読まないけど、この名著を私は読んだことにしたいっていう。
あとなんか、よくあるのは、こう、ドヤ顔したい。例えば、映画化をされた、小説を前から読んでいて、あ、映画化されたんだって言いたい。とか、いろいろパターンあって、文庫化された本を、あ、これって最近文庫化されたんだねって言いたいから、こうすぐに、こう、文庫化のニュースを読んだらその本を読む。っていう、沢子の行動とかもなんかわかるな、みたいな。もあるし。あとなんだっけな。なんか SF の話はすごく、こう、そうなのかもしれないって思ったんですよね。なんか、登場人物の、これの3人のうちの1人、神林しおりさんっていう人が SF オタク。うん、結構めんどくさい SF オタクなんだけど、なんか、神林に、その町田沢子が、グレクイーガンっていう、まあすごく、なんだろう、SF の巨匠と呼ばれている、難しい本の SF を書く人なんですけど、
うんうん、
で、その人本を読んで、どういうことって、なんか、この人本当に普通に人気あるのかなって、みんな理解できてるのに私だけ全然わかんない。すごいハード SF なんで、もうマジで、多分、その科学の理論物理とかやってる人でも結構ついていくの大変なんじゃないかなっていう高度な理論がどんどん出てくる本なんで、で、私バカだったんだって言うんだけど、ま、神林は、いや、実はみんなはよくわからないで読んでいるんだって言って励ますっていう。で、実はグレッグ・イーガン自身もよくわからないまま書いているんじゃないかって仮説を披露して。で、うん。まあ、割と面白い話です。まあ、そういう、こう、短い、なんだろう、ギャグみたいなのがたくさん、ある話なんで、すごい読みやすいとは思います。
うん、うん。
はい。
おすすめですか？
はい、おすすめです。っていう、なんか読書もの、で、読書もそのものを題材したフィクションって面白いなって思って、うん、で、もう、2冊目に紹介するのは、罪と罰を読まないっていう。まあ、これはフィクションじゃなくて、うん、作家とか翻訳家の人が4人で、対談してる本なんですけど、
うん、
これは罪と罰っていう、ドストエフスキーの小説があって、うん、まあ、非常に名著だと言われていて、
うん、
じゃあ、あらすじは知ってました。
知ってる。
知ってる。どういう本ですか？
やばいよ。
いや、でも、
あらすじ、語らせるの結構あれじゃん、難しくないの。
いや、でもなんか、僕もまさにその状態で、うん、なんか知ってるけど、
うん、
自信を持っては語れないな、みたいな。
うんうん
うん、なんか、うん、金貸しを殺し合う、
そうだね、
男の子の話、みたいな。で、罪なんだけど、罰は受けるのか受けないのかみたいな。
うんうん、
そういう話だよねみたいな。こう曖昧にしかみんな語れないみたいな。
うんうん、
で、小説家4人、まあ翻訳家も含むんですけど、
うん、
なんで、当然読んでて当然だよねって雰囲気があるんだけど、4人とも読んでないんですよ。実は。で、これは、 ちょっとそろそろやばいんじゃないかみたいな、読まなきゃいけないんじゃないかっていう罪悪感を抱えている4人が集まって、
うん、
読まないまま読書会ができるのかっていう。
なるほどね。それめっちゃ面白い。
あの、いろんな、あの、テレビであらすじを見た。うんとか、あの、なんだっけ、名作劇場みたいなのあるじゃないですか。うん、NHK とかが、100分で名著かな、うん、やって、なんとなく、なんか、紙芝居みたいなやつの断片覚えてみたい人とか、
はいはいはいはい、
あと、罪と罰が好きな友達からこういう話だって聞いたことあるみたいな、
なるほどね、
とか、断片的なイメージを持ち寄って、かつ、なんか多分最初の1ページだけとか、うんあと、なんか途中でさすがに、なんだ、一回読書会30分ぐらいした後に、
うん、
じゃあもうちょっと読んでみましょうかって、あの、最後だけ読むとか、
うんうん、
何巻の何ページだけ読むとかって、うんうん、でやって、だんだんこう、なんだ、
解像度が
ちょっと解像度がやや上がっていくっていう。うん、で、まあきっと、こういう話に違いないみたいな、いろいろ予測していく
ん
ですけど、
うんう
ん、なんかそれを、こうやってるうちにだんだん読みたくなるんですよね。その4人も読みたくなっていくんですけど、うんうん、なんか僕もその聞いててこう読みたくなって、その後あの読んじゃいました。
うん。あそうなんだ、は
い。で、その後にその4人も読んで、うん、最後にその本当の読書会。
あなるほど。
こういう話だと思ってたけど、こうだったんだねっていうネタバレ読書会をしていくっていう構成なんですけど、まあ僕はそれにまんまと載せられて。
載せられた。
前半の読んでない読書会のパートを読んで、あ、これなんか気になってきたな。やって、読んでから読みましたね。
今、アマゾンでそのページを書いてる、見てるんですけど、うん、レビューにもまんまとやられたっていう、
う
ん、
そうそうそう
タイトルのレビューがありましたね。読まなくても良いという免税財布が得られるのかと思ったら、
うん、
読みたくて下から仕方なくなってしまった。
そう。やっぱなんか名作って、その周りに、こういう、なんだろう、まあこういう本もそうだし、なんか、それがいろいろ、そのパロディだったり、下敷きになったりしてる、作品がたくさんあるんで、
うんうん、
なんか、その本を読むだけじゃない面白さっていうのがありますよね。
うんうん、
で、なんか、多分この本は、それって、その、なんか読むだけじゃない面白さパートって、読まなくても享受できるんじゃないかっていう話なんですけど、
はいはい
はいはい、まあ、やっぱり読んだ方が面白いよねっていう、最後はなっていくんだけど、でもまあ別に読まないでこの本だけ読んでも面白いと思います、ね。
うん、うん。
はい。まあ漫画家とかも、たくさんされているので、罪と罰は。はい。そういうのを読みつつ、この本を読むっていうのもいいんじゃないかなと思いますね。はい。そのとこでしょうか。
はい。
じゃあ、読書ネタの2冊ということでした。
わかりました。
じゃあ、彩香さん、いきますか。
じゃあ私からは、最近ハマってるというか、興味を持ってる経済学関係の本についてちょっと話したいなと思います。
はい。
私の専門としては神経科学で、全然その経済学に関しては、フォーマルな勉強はしてないんですけど、まあ、その、なんだろうな。興味を持ったきっかけとしては、まあ、神経科学とか、まあ、分子生物学とか、そういう生物学の実験って、まあ、できるだけ実験を、その条件を統制して、実験して、
うんうん、
で、それを、そのデータを解析するっていうやり方だと思うんですよね。まあ、物理とかもそういう感じだと思うんですけど、そうい
う。前向き。
前向き。まあでも前向き試験とか後ろ向き試験とかではなくて、まあそういうのってもう本当に、そのための実験をするって感じですよね。うんうん、で、まあ、前向きだろうが、後ろ向きだろうが、その、人間を対象として、例えば医療系の治療のデータとかを取るときとかもそうだと思うんですけど、
うん
うん、すごい、例えば、何歳のマウスを揃えるみたいなことができないわけじゃないですか。
う
ん
う
ん、
そうですね。
その、で、事前にこういう、その、学習をさせるみたいなこともできないわけで、うんうん、まあ、その、いろんな、なんだろう、バックグラウンドが全然違う人に同じ、その薬を、与えたりとかして、効果があったかなかったかみたいな分析すると思うんですよ、
うんうん。
で、そういう医療系のそのデータ解析をするようになって、で、あ、なんかこういうふうに、こう、なんだろう、事前に条件を統制できない場合は、
うんうん、
その、あるその介入以外は、公平になるように、まあ、ランダム化するみたいな、
うんうん、
そういうことをやって試験を行うんだな、みたいなのを学んだんですよね。
うんうん、
で、そういう、 その医療系のデータ解析から入って、あ、これを社会に対しても行おうとしてるのが経済学なんだなっていう、その実験的な経済学っていうのは、うんうん、そういうことを社会に対する介入、例えば政策とか、うん、あの、分配とかそういう感じになると思うんですけど、なんかそういうことを経済学だとできるんだなっていうのを知って、そこからなんか経済学にすごい興味を持ったんですよね。面白いなと思って。で、その経済学に興味があるなぁと思い始めてから、読んだ本として、二つ挙げたいんですけど、一つは、学力の経済学っていう本で、まあ、なんか、どういう、その、なんだろう、子供の学力を上げるためにどういうことをしたら上がるのかみたいな、うんうんうん、そういうことを、研究した本というか、まあ、いろんな研究成果を紹介してる本っていう感じですね。うんうん、なんか、子育てとか教育とかって、こう、まあ、みんな一応、その、まあ、子育てはあれですけど、教育って自分も受けてるから、なんか、こう、かなり主観的に語られることが多くて、うん、どの教育法が。しかも自分の
体験だけをもとに。
そうそうそうそう。
他の人のね、教育って知らないから、やっぱり。
うん、そう。
だから、みんな語れるけど、詳しくはない。本当は詳しくないはずの話だよね。
うん。うん、だからそれを、まあじゃあ、ちゃんと統計学で、どういう、その、まあどういうものに効果があるのかっていうのを分析して、こう結構わかりやすく語っているのが、その学力の経済学っていう本で、これはかなりこうさらりと読める感じなのでおすすめです。うん、で、あとは最近まだこれ全部読み終わってないんですけど、読んでこれはすごい面白いなと思ったのは、経済政策で人は死ぬかっていう本で、これはあれですね、そのリーマンショックの、
うんうん
時の大恐慌、その時に、どういう政策をそれぞれの国が取ったかっていうことを、こう、比較して、で、その政策と、その人の健康とか命にどういう関連があるのかっていう、
うん
うん、そういう話を、こう、分析した本で、これはすごく、その、今、かなりタイムリーですよね。
そうだね。
世界中が、その、こう、コロナで大打撃を受けていて、うんうん、で、その中で、やっぱ経済優先なのか、命優先なのかみたいな話って、うんうん、こう、ニュースとかでかなり取り上げられてると思うんですけど、でもやっぱりその、経済政策もうまく、その、取らないと、実際その、なんだろう、経済を優先しようとして、命を助けることも実は難しいと、
うんうん
う
ん、
そういう、話があって、で、なんか、そうですね。それ、その辺が、なんだろう、こう、かなり、なんて言うんだろう、おしゃれな言い回しですね。うん、これね、本全体がね。
そうだね。確かにね、うん。なんか事例も結構面白いし。
うん、うん、うん。まあ、具体的に、本当に最近の事例が出てくるので、
うん、
なんとか政権のなんとかっていう政策によって、こういう結果が出ましたみたいなのを分析していて、うんうん、本当に、あれですよね。実世界の分析の話をしてるんだなって、うんうん。で、そこまでこういうのってこう、なんだろう。やっぱり国とか条件が違うから、多少はその、なんていうか、統制とか難しいだろうなと思うんですけど、うん、それでも、こういうことって定量的に分析できるんだなっていうのが分かって、個人的には面白かったです。
うん、うん。
はい。
経済学ってこう、なんだろう。こう、科学理論とかそういうイメージがあったけど、うんうん、これらはどっちかというと社会、経済学、なんていうジャンルなのかわかんないですけど、そういう、なんだろう、政策がどういう経済に影響を与えるか、人の行動に影響を与えるか
っていう。あ、そうですね。
そういうことなので、意外と近いっちゃ近いですね。
あ、そうですね。興味とかはね。確かにね。
うん。
うん、まあもちろんその、より理論寄りの経済学ってもっと全然広がりがあると思うんですけど、うんうん、まあもう少しこういうデータドリブンな、
うん、
経済学は、意外とその、実験科学をやってる人にとっても馴染めるような内容だと思うので、
うん、
なんかその辺が勉強できて個人的にはその辺の本を読んでよかったなと思いました。
うん、コロナでそういう、はい、なんだ、政策とかを考える機会がすごく増えたよね。なんか、
うん、そうだね。
10万円配るってどうなのとか、
うんうんうんうん、
あと他の国はどうなってるのとかっていう。
うん
う
んうん、
まあ、それぞれみんなやっぱ、その国のリーダーの態度も違えば、
うんうん、
こう方針も違う。っていう感じだったので、うんうん、またこれで、こう、こういう本が書かれるんじゃないかなとは思ってますけどね。
そうでしょうね、多分ね。うん、やっぱりその、最近特に、その、エビデンスベーストディシジョンメイキングじゃない、いや、ポリシーメイキングか、
うんうん。
その政策を、 こう、エビデンスによって決めていく。で、まあ、どういう政策がどれぐらい効果があるのかっていうことを分析した結果を持って決めていくっていうのが、まあ、最近流行ってきてはいて、で、やっぱりそういう、こう、なんだろうな。最近やっと、そういった分析の重要性っていうのが多分認知されてきたと思うので、まあ、なんかそういう、あれですね。なんだろうな。こう、これからの政策作りのキャッチアップみたいな意味でも、なんかこういう経済学でどういうその分析ができるのかなっていうのを見てみると面白いんじゃないかなと思います。
はい。ということで、経済学関係2冊を紹介していただきました。じゃあ、僕は、僕からは最後なんですけど、SF っていうことで2冊、持ってきました。で、1冊目は、いぶきっていう、うん、これはいつかな、今年刊行されてないかもしれないんですけど、テッドちゃんっていう人が、書いた、SF の短編集ですね。で、テッドちゃんっていう人も、SF 界ではすごい、こう、レジェンドで、なぜかというと、超佳作なんですね。作品数がすごく少ないです。これ、
うんうん、
2冊目の短編集で、
うん、
それ以外書いてないんですね。で、ただ、1冊目の短編集は、一個は映画化されたし、そのうちの多分3、4個は SF の、ヒューゴー賞っていう、
うんうん、
まあ、芥川賞みたいな、
はいはい
はい、SF の、まあ、一番すごい賞みたいな本、
うんうん、
やつを、毎年出しては受賞し、出しては受賞しみたいな感じですごかったんですよ。
すごい。
で、ただ、それからまた多分10年ぐらい、たまんないと出ないんで、短編集だから。うんうん、だからなかなかその日本語訳を読める機会がなかったんだけど、
うんうん、
最近やっとたまって、で、それを出してくれた。ですね、
うんうん。
でもこれが出る前にすでにヒューゴー賞とかたくさんたくさん取ってるんで、多分 SF さんの人たち、うんうん、ファンの人たちはもっと早く見たかったんでしょうけど、
うんうん、
それが最近やっと刊行されたっていうのが、テッドちゃんの息吹っていう本ですね。うん、ちなみに、一作目、一本目の短編集に入ってる、あなたの人生の物語か。あなたの人生の物語っていう本が、うんまあ、短編がメッセージっていう、バカ受けの形の宇宙船の映画見たことない。
いや。
見たことない。なんか SF 映画で、有名なポスターなんですけど、っていう、映画になってます。はい。で、いぶきは、まあ、割と、作品ずつ全然違うテーマなんで、まあこういう本ですっていうのはなかなか言えないんですけど、
うんうん、
やっぱ、なんだろうな、こう、イーガンっていうさっきちょっと言及したハード SF の人のも読んだことあるんですけど、
うんうん、
結構、どっちかというと、よりソフトなというか、
うん、
なんだろう、こう文章で、に魅力がある、すごい透明感のある文章って言われるんですけど、
うんうん、
すごい綺麗な、文章の SF ですね、
うんうんうん。
一番最初の短編のタイトルは、アキンドと商人かな？商人と錬金術師の門っていう、なんかアラブを舞台にした。うんうん、
へ
で、時間を、こう、くぐると時間を戻ることができる、門があるっていう、うんうん、そういう設定だけなんですね。
うんうん、
まあ、割とシンプルな話ではあるんですけど、
うんうん、
なんだろう、モロッコなのかな？ああどこだろうな舞台はまあなんかアラブ世界のすごいこう美しい描写もあって、
うん
うん、その中にそういうこう SF 的な立て付けがあるとどういう物語になっていくのかっていうのがなんか非常に面白いし綺麗な短編ですね、
うんうん、
で結構一作品一作品全然違うんですけどソフトウェアオブジェクトのライフサイクルっていうソフトウェアが生き物みたいに自分の意思を持って、
うんうん、
で、セカンドライフみたいな、VR 空間の中で暮らすことができたら何が起こるのかっていうのを、すごいリアリティを持って記述したりだとか、
うんうん、
はい、他の短編も非常に面白かったので、
うんうん、
これ非常におすすめです。はい、
いや、読みたくなった、それ。
うん。いぶきっていう、タイトルにもなってる、短編は、医学をするロボットの話なのかな、
うん、
自分を分解して自分を理解したくなっちゃったロボットがいたとしたら、どうなんだろうみたいな話です。で、なんか非常にその、認知科学度とかにすごい、もう精通してる人なので、うんうん、多分このポッドキャスト聞いてくれてる人でそういうの興味ある人がいたら、ぜひおすすめですね。
うん、
はい。 で、もう一冊持ってきたのはセーラームーン。
セーラームーンは SF なの？
セーラームーンは、いや、なんか思ったより、こう、なんだろう、こう、割と、まあ SF なのかな、まあファンタジーとして結構骨太だなっていう感じはあったね。
そうだよね。そう。う
ん、
あ、実は。
あの漫画版を、うん、あのおすすめしてもらって読んだんですけど。
うん、そうですね、うん。いや、私がもともと好きで、
うん、
あの、いや、意外とあれ漫画読んだらすごい話だよっていう話をして、うん、こう、進めたら読んでくれたっていう。う
ん、まあなんか読んだのはちょっと今年の前半なので、こう詳しくは覚えてなかったんですけど、なんか割とそうだな。なんかアニメの印象ですごく、こう、なんだろう、あっさり進んでいく、こう、恋愛が、の描写も結構アニメだと多いじゃないですか。
うんうん、
そういうなんか、
うんうん
ぶっといファンタジーのところ、割と多分削って。原作結構長いですね、あれね。
ああ、いや、まあまあ、そうね。
なんかアニメに比べると、なんかすごい、あ、こんなに、こう、ストーリー、重厚だったんだ。
むしろ多分、アニメがかなり、その、わかりやすさとなんかちょっと毎回オチみたいなのを作るために、薄めてるんだと思う。その、アニメ自体がすごい長かった。何クールもやってるから、そういう意味では、そのアニメの長さに比べて、なんか、漫画短、濃ゆ、みたいな感じだと思う。
密度が違う。
密度が全然違う。
うん、
めちゃめちゃ展開早いからね、漫画は。
確かに。そう。いや、なんか、途中ついていけなくなって、いろいろ、こう、戻ったり。
設定がね、
考察サイトとかみたいな。
そうなんだ。
うん。非常に面白かったですね。
はい。
はい、あとは、まあ、あの、うん、他の、あの、なんていうんですかね。あの、ジョージアニメというか、
うんうん、
まあ、お邪魔女ドレミとか、
うんうん、
あの、あとは、まあ、プリキュアとかかな。
うん、まあ、プリキュアだね、多分。うん、その、元祖戦う女の子って感じなんで、
そうだね、
セーラームーンが。
うんうん、そういうものにつながる、その原理を、あの、知れたっていうのは面白かったですね。
うんうんうん、
まあ、あの、二人で割と、今年だったかな、多分去年だったと思うけど、プリキュア、のハグッとプリキュアっていう作品を、
ね、
あの、見て、それは僕らは多分、その、そういうジャンルのアニメは初めて、真面目に見たんですけど、
うんうん、
もう非常に感動してしま
いハグプリ感動したね。
うん、
いや、てかまあ、でも相当そのプリキュアシリーズの中でもハグプリはシリアスらしいですけどね。
うんうんうん、だから、こう、なんだろう。まあ我々も割と
大人が見てもこう感動
うん、うん、っていうところはあったのかなと思いますけど、
うん、
でそれを見てあなんかジョジアニメといえどアナドルべからずみたいなことを分かった後にこ、
うん、
の源流となるセーラームーンを読んで、
うんうん、
あこういうオマージュがあったのかっていう、
うん
う
ん、
これが元祖だったのかっていうのをたくさんの発見が、うんうん、
確かにね
非常に、うん、はいいい本でした
うんうん。
はい。では、彩香さんありますか？
ああ、じゃあ最後、薬物依存症に関して。
は
い、まあ、薬物依存症に関してってか、その、薬物依存症っていう、ちくま新書から出てる、
うんうん、
松本先生っていう方の本なんですけど。
いや、これ面白かったよね。
うん。いや、これはすごい、あの、読みやすく平易に書かれてる本であるんですけど、まあ、そもそも薬物依存症とはどんな疾患なのか。で、
うんうん、
まあ、その著者の方は、あの、まあ、ずっと臨床研究をされていた方なので、どこ、依存症患者が、その回復するためにはどうすればいいかっていう話を、うんうん、その、日本の現状に関するデータと、あとは、ま、法律関連の話とともにこう紹介してあって、うんうん、まあ、本当にすごい勉強になりましたね。で、なんか、私は、その、医師じゃない立場で、そういう、その、精神疾患とか、まあ、そういうものに、特にこう、数理モデルとかを導入して、あの、疾患を理解しようみたいなことを、こう、やろうとしてるので、改めてそういう、なんだろうな、自分の仕事が、その、臨床現場でどういう意味を持ち得るかみたいなこととかを考えたりはしましたね。
うん、
やっぱりこう、なんか、依存症って、かなり、まあ、精神疾患全体的に言えることかもしれないですけど、その、体とか脳の疾患でもあるのに、なんて言うんだろうな。やっぱ、だらしないからとか、
うん、
そういう性格のせいにされがち。
そうだね。なんか、教育でそういうイメージを植え付けられるというか。
そうですね。
誘惑に負けてはいけないみたいな。
うん。だから、ダメ絶対っていう、こう、なんだろう。そういうスローガンを掲げること自体が、まあ、依存症を作り出しやすい。こう原因となり得るっていうのがあって、
ねうん、
やっぱりその この本の、まあ、一貫した主張としては、依存症っていうのは孤独の病であると。まあ、つながりを失った人がそういう薬物とかに手を出しやすいっていうのがあって、だからこの人は自助グループみたいな、その、同じ、その依存症で苦しんでる人、あるいはそこから回復した人たちのグループを運営していくっていうことをすごい積極的にやられてて、まあそれをうまく、その行政と病院と、そういった自助グループみたいな NPO をうまくつないでいこうみたいなことをされてるんですけど、やっぱり、あ、なんか、そういう罰、こう、今までそういう薬物依存症って罰、を与えるべしみたいな印象の、うん、犯罪っていう印象がすごい強くて。
そうだね。その行動とか、そればっかりだもんね。
そうそうそう。そう
なんですよ。捕まりました。裁判しました。
うん、
で、自粛しました。みたいな、うん。
そう。
その後に多分、そういう自助グループと繋がったりして、
うんうん、
こう治療というか、
うん、
だんだん回復していって、うん、なんか、誘惑と戦いながらみんなやってるんだけど、
うんうん
うん、そういうことに関しては全然みんな、
話さない
から、こう、あ、悪いことなんだって、で、バレたら罰を受けるんだっていうことしか学べないですね。
うん、そうなんですよね。ね、だからなんか、日本だけじゃないんですよ、こういう、なんだろう、罰方向が強くて治療がなかなか、
うんうん、
その、なんていうか主張されてこなかったのは。で、そういう、その、罰よりも治療をっていうふうに訴え続けてきた人は、うん、日本だけじゃなくて海外にもいて、で、アメリカでもすごいその風潮が強かったんですけど、かなりその神経科学者としても有名な依存症の脳の研究をされてた方が、
うん、
まあ、科学者なんですけど、こう、どんどん政策とか世論に訴えてって、やっぱりこれは脳の疾患であると、治療が必要なんですよっていう形で訴えかけてきたみたいな歴史もあって、うんうん、で、まあ、今回その松本先生の本を読んで、あ、改めてやっぱりこう、なんだろうな、自分たちが研究したことが制度ってとの、なんていうか、折り合いが悪い、本当に治療に役に立ってないんじゃないかみたいなことを主張したりとかもされてるので、なんだろうな。こう、まあ、学問って、その、ただ真理を追求するとか、その疾患のメカニズムを発見するっていうだけではなくて、特にその精神疾患とかに関しては薬を作るっていうのはもちろん大事だし、それがまあ、第一的な目標であるかもしれないけど、その、より治療しやすくなる社会を作るみたいな、
うん、
そういう制度方面に、こう、語りかけていくみたいなのも、ありかし必要なのかな、というふうに思って、読んでましたね。いや、本当になんか、読みやすいし、わかりやすいし、まあ、本当に主張が一貫とされていて、
うん、
こういう活動されてるっていうのがわかるので、本当におすすめですね。
なるほど。
はい。
これをなんか、ちゃんと、なんだろう、政策の提言とか、そういう介入を、こう、研究者がしてるっていうのは、すごく意味があること。
まあ研究、そうだね。まあ松本先生は研究者でもあるし、まあやっぱり臨床の現場でのお医者さんっていう側面も、
うん
うん、精神科医の方っていう側面もあるので、まあ、両方あると思うんですけど、うんうん、やっぱり、あ、こうやって、その、なんだろう、研究して、こう、しっかりエビデンスを示して、そこから社会を変えていくっていうことができるのは本当にすごいなと思って読みましたね。うんうんうん、
なるほど。いや、僕も、読んで非常に面白かったです。
うん、
はい。まあ、なんか、もともと薬物依存症に興味があったというよりは、なんか、こう、麻薬さんの研究に近いっても聞いたことあったし、
うんう
ん、なんで最初に読みにきっかけになったのかな。でも、なんか、誰かが面白い感じで紹介してたんですよね、うん。それをきっかけに読んで、割と、その薬物依存症というものに対する、なんか、イメージとか、が変わってよかったですね、
うんうんうん。
薬物依存症へのイメージというものも変わりましたし、なんかどうやったら、こう、それから脱することができるのか、うんうん、離れることができるのか。
うん、うん。
うん。まあなんか一つの正解が示されてるってわけではないんですけど、うんうん、まあでもこういう失敗があって、こういう成功があってっていう、いろいろな、事例も書かれているし、
うんうん、
その中で積み上がってきたベストプラクティスも紹介されていて、
うんうんうん、
はい。よかったなと。
はい。
思います。うん。まあなんか、我々が割と話している習慣、自分の習慣をコントロールするっていうのも結構近いですよね。
うん、うんうん、まあそうですね、うん。まあ、やっぱりその、自分をある種コントロールできなくなる状態ではあるので、うんうん、まあそういう、その、 なんだろうな、習慣を作る、逆に、望ましくない習慣が作られてしまうというのはどういう状況なのかみたいなのを学ぶっていうのは、すごく意義があることだなというふうに思いますね、そういう意味では。
はい。じゃあ、そんなところでしょうか。
はい。
はい。じゃあ今日は2020年に読んで良かった本というのを紹介してみましたが、いかがでしたでしょうか。では、皆さんもおすすめの本があったら教えてくださいね。
はい。
ということで、次回もまた聞いてください。では、さよなら。
さよなら。